ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、今月も始まりましたドラマ海原ひろみつの新京音。なんとですね、今月からは第1週目の木曜日の13時からのこのお時間と、お引越しになりましてスタートとなります。この先ね、皆さんね、第2週じゃなくて第1週ですよ。ぜひ間違えないように、この先もぜひお付き合いいただきたいなと思います。そしてですね、もう本当春になってきましたね。なんていうんですかね、もう桜がつい数日前まで川崎この辺りの武蔵小杉のですね、スタジオの周りはすごい満開だったんですよ。このね、満開だったね、この桜を見ながらね、ちょっとこう一人でちょっとね、部屋のベランダからちょっとこうお酒を飲みながらね、楽しむっていうのもね、ちょっと過ごしていたんですけど、どうでしたか？お花見できましたか？今は川崎の方はですね、まあ散ってきてはいるんですけど、どんどんどんどん東北の方に行くにつれてね、満開の地域もあるようですので、まだ見てないやーっていう場合はですね、まあそういう風な方のね、映像とかをね、楽しむのもいいかなと思います。ということでね、今日も1時間たっぷりとこの番組の方ですね、一緒に、楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いします。でね、前回のね、ゲストさん、なんとね、夏美さんのね、いろいろな活躍とかね、あれからね、ちょっといろいろお話とかもね、ちょいちょいね、やりとりとかね、ツイッターの中でやったりしたんですけど、やっぱりですね、流した曲がね、いいんですね。この、メッセージ性とか、改めて聞いたらな、めちゃめちゃ良かったなっていうのがあるのでね、今回も、夏美さんの曲をですね、まずは聞いていただきたいなと思います。それでは、早速お聞きいただきたいと思います。夏美でオラクル。
だこそディスティニー Can you feel ドアを目指して僕らが愛したこの星を守るため運命の波に生まれてゆく新たな未来を引きを照らし夢を描く So fantasy Can you feel 共に歩いて僕らが愛したこの
はい、ここからはうなのあなたの夢を応援する、ワンポイントアドバイスということでですね、今回もですね、あなたの、判断どういうところでですね、自分って動いてるんだろうなっていうのを自分で理解してですね、こうやって動いたらめっちゃ自分すっきりして動けるのに、あ、こういうふうにこと言われるとちょっと嫌なんだけどっていうのを自分で理解するとですね、いろんなことに対して活動しやすくなります。そして今回のその、テーマなんですけど、主要な興味はどこで持つのか、自分はもうどういったところにね興味を持って働くのかということですね。まあ本当ね、なんかいろいろ音楽活動もそうですけど、まあ人生とかね、まあ余興、まあ関心の方向性に関するその部分ですね。それに関連して、まあ、どの要素を重視しがち、もしくは影響されるのか、まあ、関心の方向っていうのがですね、まあ、人なのか、場所なのか、それと物そのものなのか、活動内容なのか、もしくはデータや情報なのか、まあ、あなたはどの要素をフォーカスして、いろいろね、興味を持つのかなっていう、そういった部分がわかる内容になってます。まあ、実際にですね、まあ、例えばの話なんですけど、まあ、私の、まあ、知り合いがですね、結婚式場を探している時の話を聞いたんですけど、まあ、ある結婚式場を見学しに行った時なんですけどね、まあ、新婦さんがこう言ったそうなんです。あなたも私のことを知ってここに来ましたか？で、まあ、知り合いはですね、ちょっと面食らって困惑していたので、ん？どういうことだ？なんか新婦さんが誰かで結婚式場を選ぶ人なんていないんじゃない？ってなんかすごく不思議な気持ちになったらしいんですね。まあ、この知り合いはですね、まあ、京都の、まあ、北山っていうところの結婚式場の方で、選んでたんですけど、まあ、素敵なロケーションと、まあ、駅までのアクセスとか駅からの距離の近さがねすごい気に入ってたんですね。でその次に気に入ってたのが教会の式場の内装とか、まあ、装飾品、まあ、会場ですね、ものがいいなっていう風に感じたからだったんですね。まあこの話をね聞いてね、すんごいね、まあ興味深いなっていう風に思ったんですよ。まあ、神父さんね、実は有名なバンドのメンバーさんで、ベース担当している方だったんですね。まあ、結構知名度があり、有名な、まあ、名物神父さんという、実際はね、そういう方だったんですけど、まあ、なるほどな。だからその神父さん、そんな聞き方したんだな、っていうふうに思ったんですね。まあ、でもね、実際にそういう聞き方をするっていうことは、その神父さんを目当てでね、多くの人が訪れているということになるんだなっていう、そういうケースもあるんだなということなんですね。で、それを聞いて、の、面白いなと思ったのが、まあ、神父さんが誰かで、挙式の、まあ、教会を選ぶっていう人はそこまで多いのかなみたいなね、人って多様性があるなっていうね、好奇心がめちゃめちゃ出たんですよ。まあそういったところ、まあなんかいろいろなね、まあ自分もそうだし、例えばその時結婚する奥さんとか ねその旦那さんとか、まあ親御さんでね、それでどういったところでやりたいなっていうの、話が噛み合わないこととかあると思うんですね。まあライブやるミュージシャンにしても、まあ こういったものの楽器を入れたりとか、こういった音源の要素を入れたりとかさ、そういったところのね、ここを注目するんですよっていうところでね、噛み合わない、そういうことって結構出てくるんですよ。まあ、そういったところのお互いのどういったところに、ね、注目してやりたいのかっていうのが理解できると、お互いにすごくいい曲作りっていうのもできるようになってくるんですね。ですので今回は主な興味を持つ部分、これをですね、自分はどういうところに興味を持っているのかと、そして相手はどういったところに興味を持つのかなっていうのもですね、これ分かる質問になってますので、ちょっとですね、一緒に4つの質問、4問、質問しますので、これはですね ABCDE ですね、5つの中から選んでいただければなと思います。もう直感で選んでくださいね。では早速質問の方していきたいなと思います。質問の1つ目です。まず A、 まああなたが好きな飲食店について考えてください。何が特に思い浮かびましたか？あなたが好きな飲食店について考えてください。何が思い浮かびましたか？まず A ですね、お店の店員さんや、まあ、店長さんとかね、店主のこととかですね、あとは一緒に行った人のことが思い浮かんだよっていう方は A ですね。 B、 最寄りの駅とかロケーションのことを思い浮かべた。こういうね、駅から、駅、あ、この駅だったな。そういうのを思い浮かべたら B。そして C がですね、調度品や料理、ドリンクそのものを考えた。うん。実際に出てきたものっていうことですね。食べるものとか、そういったものを考えたということですね。そして D。そのお店ならではできる体験。例えばエンターテインメント性ですね、なんかコンセプト的なものがあったとか、そういったものですかね。そして E ですね、お店の歴史やレシピなど、そういったものがなぜなのかな、なぜこういうのを使ってるのかな、なぜそんな歴史があるのかな、というそういう理由をですね思い出した、これが E ですね。選べましたか？では質問の2つ目に行ってみたいと思いますよ。あなたは旅をするとき、旅行ですね、まあ、ツアーでもいいですよ、何を目的にしますか？これについて考えてみてください。では A です、一緒に行く人との思い出作り、まあ旅行先での出会いを目的にしたいというふうに考える人は A です。そして B、 どこに行くのか、行き先がねとにかく大切なんですよ、これ B の方ですね。そして C、 何がそのね旅行先で買えるのか、もうね何を見れるかがとっても重要なんですっていう方、これ C ですね。そして D、 アクティビティや何が体験できるかが目的になってる。うん。何ができるんだろうな、どんなことを体験できるんだろうなっていうのが目的になってる方。これは D の方ですね。そして E の方。歴史背景とか、まあ、生産量とかね。日本で一番目に大きいとか、まあ、もう高さ100メートルとかね。なんかそういったものですね。そういったものに興味が出てくる。この方がいいですね。選べましたか？そしては3番目に行ってみますよ。あなたは何を相手に仕事など作業とかをするのが好きになりますか？あなたは何を相手に仕事をするのが好きですかっていう質問ですね。では早速いきますよ。 A、 接客など人に関わる仕事をしたい。とにかく人に会って人とコミュニケーションを取るっていうね仕事をしたいっていう方は A です。 そして B、勤務地がどこかが、これがとっても大切なんですよ。っていう方。家から徒歩5分のもう近いとかね、まあ、そういう感じですよね。どこで働くのかっていうのがとても大事になるっていう方は B。そして C の方ですね。仕事として手に入れられるものを重視する。まあスキルっていうのもあるかと思いますし、何か副産物的なもので入るものとか。例えば、そうですね、社食があるとか、なんかそういう特典があるとかね。そういった、その仕事をするから手に入れられるもの。これが大事なんですという方は C ですね。そして D。どういうことができるのかということに興味があるという方は D です。もう実際に、ああ、ここのツアーやった時に、あそこ行くのも、あそこ行くのも全部ね、ドラムがやりたいんですよ。ここでドラム叩くんです。っていう場合、僕の場合です。ドラム叩くんです。まあ、ドラムが叩けます。ギターが、ここで弾きたいんです。ここで、ギターが弾きたいんです。ここで歌いたいんですっていう。まあそういう感じですね。どういうことができるのかに、とても重視している方ですね。これは D です。そして E の方ですね。情報やデータを相手に仕事をするのが得意。このデータがあるから、こういったことをするといいんだよね。こういった統計が取れたから、こういったことをするといいよねっていうようなデータを相手に仕事をするっていうのが得意な方はいいですね。さあ、そしたらもう次、最後の質問ですよ。質問の4つ目。もう人生の、あなたの人生の大切な経験トップ10。トップ10です。トップ10について思い出すとき、特に何がお気に入りでしょうかということですね。大切な経験トップ10について思い出すとき、特に何がお気に入りですかということで。では、いきますよ。A、人に関することを重視する傾向にある。やっぱり、いろんなことを思い出すんだけど、人が絶対関わる。人が、もうキーパーソン、もうキーになるのは、この人です、この人ですっていう、人に関わることですね。これを重視するパターン。これが A ですね。B、場所に関することが、なんだか関係してるな。もう、今度はね、やっぱり、川崎のあそこに行ってきました。この次はね、埼玉のあそこに行ってきました。次は北海道のあそこに行ってきました。沖縄のあそこに行ってきました。場所。これが大事だっていう方は B ですね。そして C。まあ、物品や物事に関して気に入ることが多い方。これが C の方ですね。いや、このスティックすげえ、やはりすげえ演奏しやすいとか。いや、あそこのね、あそこに行った時に、やっぱりあの、シンバル、あそこで手に入れる、あのシンバルがいいとかね、で物事、物とかね、そういったところに関して気に入っている思い出が多い、経験が多い。この方は C ですね。そして D ですね。行動や活動について考えると気分が上がる。お、やっぱり、あいつとね、あいつと行った、あの、キャンプがね、良かったとかね。もうあの時、メンバーでアンコールの声聞いてた。で、あのライブが良かったとかね。それで行動や活動について考えるとね、気分が上がる。これ D の方ですね。そして E。情報やデータに関することを重視しているようだ。っていうところなんですが、あの時、俺10位に入ったよ。あ、かけっこね、1位だった。とか、あの時ね、あの赤組と白組で戦って、赤組が500点で、白組が498点だったんだよね。とかね、そういったデータの方をね、すごく、大事にしている方がいいですね。さあ、全部の質問しましたけど、答え出てきましたでしょうか？ではですね、どんな、傾向、あなたはどんな傾向にあるのかというところなんですけど、まず、A の項目多かった人、人重視です。人間重視の、その、要素がとても大事になっているということですね。もう、とにかく人が絡んでいることっていうものを大切にするのが、A を選んだあなたです。 ちなみに私も A のタイプです。そして B ですね。B の選んだ方、一番多かった方ですね。B は場所がとっても大事。とにかくそのロケーション大事、場所大事。そういったところを重視するのが B の方。そして C。C の方が物であったりとか、そういった事柄、もことを重視するっていうのをとても大切にしている方ですね。そして D の方が活動の内容ですね。活動重視。とにかくどういった活動をするのかっていうのが大切になってくるという方ですね。そして E の方。情報重視ですね。もうどういったデータがあって、どういったことがあって、今までどういったの統計が取れてるってこと、そういったことをね、重視しているということになりますね。まあ、こういったことでね、実際どういうことがわかるのかっていうと、なんとなくもう、振り分けた時の属性でわかるような気がするんですけど、まあ、人重視の、要素が強い方はですね、とにかく人に対してフォーカスして、誰がとか、誰と一緒かっていうのをとにかく重視するんですね。自分や相手の気持ちとか感情です。感情に注意を向けがちで、人の名前が会話にとにかくよく出てきます。うん。人がね、話の中心になってくるパターンですね。そして場所重視の方ですね。もう場所に対してフォーカス、もうどこでです、まさにね。これを重視してます。まあ、地名などのロケーションに関するね、まあ、故障とか話の中に出る傾向がありますね。そして物事重視の、考えの人はですね、やっぱり何をとかですね、何かというその物事に対してね、そういったことを注目して、考えていく傾向にあります。まあ物品とかツールとか、そういった目標結果とかね、アイデアとかについて話すことが多いですね。あと活動重視、どんな活動なのか、どのようにやるのかとかね。もう経過ですね。活動の経過そのものがすごく大事っていう方ですね。もうこういったことをこういったようにね、行動しましょうよっていうのを、示してあげるとすごくテンションが上がります。そして、情報重視の方ですね。もう本当、どんな情報があるのとか、なんでなのとかっていうね、そういった情報をね、とにかく重視するので、そういった話をするとめちゃめちゃ喜びます。はい。ということで、どんな感じの自分がね、ことをね、判断基準にしていたのか分かったでしょうかね。これをね、なんとなく会話していくと、あ、きっとこの人こういうのをね、重視してるんだなぁ、と思ったら、もし相手とうまくコミュニケーション取りたいなと思ったらですね、そういった要素も交えながら会話をするんですね。そうすると相手もすごいノリノリテンションになっていい感じでですね、コミュニケーションが取れるようになります。これもね、バンドの中でもね、コミュニケーション本当大事なので、どういったスタジオの中でやり取りしたらもうめっちゃいいテンションで練習が進むのかっていう時にね、この会話のポイントを押さえておくとね、本当にいいですよ。もうスタジオの中でこいつと話噛み合わねえなってなったら、もうスタジオはね、今日のスタジオどうしよう、なんか面白くないなってなってしまうので、どうせだったらね、面白い音楽っていうのをねやっていきたいですよね。なので音楽もね、楽しむ時にもね、そういった楽しみ方っていうのをぜひ取り入れてみてください。それでは以上、うなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーでした。それではですね、ここで曲をお聴きいただいて、 CM の後は本日のゲストの登場です。それでは、ここで、曲をお聴きいただきたいと思います。ノアズアークで平和の歌。 はい、ドラマーさんいらっしゃい。ということで、ここから後半はゲストの方をお呼びしてのお時間をお届けしていきたいなと思います。なんとですね、本日のゲストはですね、日本じゃないんですよ、今いらっしゃるのは。そうなんですよ。なんとアメリカの方からですね、今日はゲストの方おつなぎしております。それでは、お呼びしたいと思います。本日のゲスト、よよかさんです。
はい。
あ、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということですね、ラジオを聞いてる方がですね、よよかさんはどんな人なのかっていうのがね、ちょっとわからない方もいらっしゃると思うので、まずは、自己紹介の方お願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、はじめましての方は、はじめまして、12歳、今12歳、そして、相馬よよかと言います。で、今はちょうどアメリカにいます。
あ、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今アメリカのロサンゼルスにいるんですね。
そうです。
なるほどですね。ロサンゼルスはね、行ったことがないんですけど、いずれ行きたいなと思っているところで。
おお、そうなんですね。
そうなんですよ。なんかね、いろいろね、音楽がね盛んだっていうね話をね、ミュージシャン仲間からねよく聞くので、ぜひね行きたいなと思ってるねところの一つなので、先に行かれちゃったなっていう感じがねあるんですけど、今ロサンゼルス、まあアメリカの方にいらっしゃるということなんですけど、今そちらの方ではどういう活動でそっちにいらっしゃってるんですか？
そうですね、こっちでは今いろんな方とミーティングをしたり、あとはできる機会があれば、こっちのミュージシャンの方々とセッションしたり、あとは、住む家を、探したりしてます。
あ、そうなんですね。なんかいろいろ将来的なところも含めて今いろいろ活動をしているというところですかね。
そうですね、なんか機会があればライブをやったりしてます。
あ、見ました。あのなんかレコーディングとか、
あ、本当ですか。
うん、しているなんかこう動画とか、あのツイッターに上がってたので、はいはい、あ、いろいろ活躍してるなっていうふうに思ってね、はいはい、そうなんですね。
ありがとうございます。
いろいろね、はい、あの活躍してるよかちゃんなんですけど、まあ、僕とのきっかけというところが、あのこの間、
はいはい、
ダイナシさんとのなんかね、セッションのドラムのなんかやつやりましたよね。
そうですね、やりましたね、う
ん、その時に、その後にドラマーがみんなで集まってドラム2台でいろいろ遊んだんですけど、その時にね、ヨーカちゃんと初めてお会いして、
はいはい、
そう、あ、すごいパワフルなドラム叩く子だななんて思っていましたよ。ねえ、なかなかすげえなーって思いながら、どうしよう、負けてらんねえなーって思いながら、なんかね、僕がドラムソロを叩いた後にヨーカちゃんがドラムソロを叩いたっていうね、あたりがね、なんかね、すごいね、緊張感があったんですよ、実は。
ああ、そうでしたね、うん、なんかそうでしたね。
そうなんです。どういう風にアプローチしてこうと思いながら、うん、そんな感じのことをね、一人考えてました。
そうだったんですね。
そうだったんですよ。まあね、なんかね、そういうね、いろんなドラム、いろんなところで活躍しているそのヨヨカちゃんなんですけど、これね、聞いてみたいことがあるんですよ。いろいろ今日はね、はい、聞いていきたいなと思うんですけど、まずね、
はい、
これね、聞きたいなと思うのは、ドラムを始めるきっかけっていうのは何だったのかなっていう、なんか気づいた時にやってたのか分かんないんですけど、はいはい、自分の中でなんでドラムを始めたのかなっていうのがすごいね、気になるんですよ、
はい、そうですね、これは年と
うんうん、
私が始めたのは1歳半ぐらいの頃でございます。
若い若いな
本当に。なのでこの今から話すこのきっかけっていうのは、私は記憶になく、うん、お母さんとその両親から聞いた話なんですけど、はいはい、昔から両親はユニットを組んでまして、
はいはいはいはい、
そのユニットの、
うんうん、
練習だったりリハーサルだったりがある時に、うんうん、家に、
うんうん、
その前に家がスタジオみたいになって、うん、昔からスタジオみたいになっていまして、
なるほど、
いろんな楽器が置いてあったんですね。
なるほど、もうすでに演奏ができる状態だったんですね。
はい、まあそうですね。そしてそのユニットのなんかリハーサルとかの時にミュージシャン方が来て、
うんうん、
なんかドラムとかギターとかベースとかの方々が来てやってたんですけど、
うんうん、
だって昔から私の父はレコーディングをなんか、
うんうん、
やってた、やる人だったので、
あ、なるほどね。演奏もしつつ、はい、自分で録音もするっていう方だったんですね。
それとその他の方の、
うんうん、
レコーディングもしたりしてて、家に呼んでしたりしてたので、はいはい、本当にいろんなミュージシャンが家に来て演奏してるみたいな状況だったんですね。
あ、いいですね羨ましい環境だなこれ
そしてそこで私は昔からイヤーマフとか耳を守りながら、
うんうん、
ハイハイしてそこを見学毎回してたんですけど、
おーおーお
ー、その時毎回毎回ドラムの方に行って、
うん、
なんかフロアタムのところぐらいから、
うんうん、
なんかじーっと覗いて、うん、ずっとそこから動くこともなく見てたらしくて
なるほど、
うん、そうなんですよ。そして両親がやりたいのかなって、うんうん、なんか演奏してみたいのかなって思ってくれて、
うんうん、
私を椅子の上に座らせてくれて、
うん、
それから私はもうなんか自然とどんどん成長していったっていう感じらしいんだけど、
すごいな。なんかもう生まれながらにしてドラム大好きだったっていうことだね
いやー、なんか記憶がないのであれですけどでも多分そうなんでしょうね。
なるほどねすごいな、1歳半の時何してたかな、記憶ないな
ないですよね
そうなんだ。そっからもうずっとじゃあドラムをね、
はい、
大好きで叩いてきたっていう結果なんですね、
はい、そうですね、はい、
なんだろうな、その感覚が自分と全然違う、まあ、感覚だと思うんだけど、そのヨヨカちゃんにとってドラムって一体どういう風なものになってるんだろうなっていうのがすごい気になる。
そうですね、私にとってドラムはやっぱり記憶がない頃から、
うんうん、
叩いてたり、この数字とかを、
うん、
言葉を話す前からこのドラムを叩いてたりしてたので、
うん、言葉より早かったんだ
そうなんですよ。だからなんか私は結構、うん、ドラムっていうのは私のなんか表現の、
うんうん、
表現の仕方の一つ、言語の一つみたいな、
あ、
そういう感覚があって、なのでこう、うん、その例えば私今英語を勉強中なんですけど、
うんうん、
ちゃんと喋れるわけではないんですけど、
うんうん、
でもこのアメリカのミュージシャンだから言葉が全然通じない人たちでも、
うんうんうん、
この音楽っていう、まあ、ここはちょっと音楽楽器、
うん、
全部同じなんですけど、
うん、
こうなんか音、このドラムのフィーリングで、
うん、
このセッションしてる時とかライブしてる時にこう話してるみたいな、
あ、
こう心を通じ合わせてるみたいな、
音と音でね、
ツールというか、
うんうんうん、
そうですね。だから本当にさっきも言ったように、なんか自分の中で、
うん、
もしかしたらドラムっていうか音楽っていうのは、うん、もしかしたら第一言語なのかもしれないですね。
すごい言葉出てきた第一言語ですかなるほどね、うん、なるほど、はい、そういう回答を今まで聞いたことがないなと思って。
ああ、そうなんですね、
うん、なんかただそこに 一緒に常にあるものとかいう方とか、
あ、うん、確かに、
うん、なんだろうね、うん、第一言語、うん、体の一部とかね、そういう表現をするっていうのはよくあるんだけど、第一言語っていうのは確かにそういう表現はねあるかもしれないって思っちゃった、うん、
あ思ってくれて嬉しい。
はい、そうだね、確かにあの普段なんか言葉にして相手に伝えることってなかなか思ってる感情となんか一致する言葉がうまく出てこない時があったり、まあ僕もするんだけど、でもなんとなくね、はいはい、音楽だとね、そのドラム叩いてる時にうわなんかこう、うんうん、熱い気持ちだっていう時がなんか音にできてる気がするのね、はい、分かる気がする、
はい、うん、なんか分かる気がします、私も、うん、
なんかそう言ってもらえるとなんかめっちゃ嬉しいなそうなんだ。でね、もうなんかいろいろ曲も何曲も結構リリースしてるじゃないですか。
あ、そうですね、あの金谷優香というこの家族バンドでもいろいろ曲をリリースしてたりしますね。
うんうんうん、そのね第一言語だというその優香ちゃんのね、あの最新の曲なんかね、ちょっとねリスナーの方にも聞いていただきたいなと思うんですけど、
はい、はい、
この曲はどういうふうな言葉第一言語としての伝えたいものっていうのがあるのかなっていうのをちょっと聞いていいですか。
そうですね、まずこのなんか楽曲の雰囲気のお話をしますと、
うんうんうんうん、
あのこの曲は今から聴いていただく曲はですね、
はい、
あのプログレインストの曲でございまして、
うんうんうんうん、
私って今あの普段は結構ロックとか、
うんうん、
ファンクとかの方が多いんですけど、
はいはいはい、
この新しいこの挑戦、
うんうん、
そして挑戦としてそのプログレもやってみようってことで、
なるほど、
だったり、はい、だったり今あの私の夢として、
うんうん、
あの希望としてアメリカに移住したいって思っているので、
うん、はい、
そのそこの新しい挑戦ともかけて、
あ、
こういう曲になっております。そしてあの、はい、そしてですね、あのこのメンバー、あの楽器な、あのメンバーもすごく豪華でございまして、
あ、そうなんですね、
はい、ギターがあの YT さんというなんかなんかじゃないなリサのなんかだって、またリサさんの、うん、アレンジだったり、
はいはいはい、
ビーズのあのバックバンドというか、バックバンドなので弾いてらっしゃったり、
うん、
なんかいろんな本当に有名な方々のいろんな、うんうん、アレンジだったりバックで弾いてらっしゃる方で、はい、すごくすごい方が、あの今回もこう共作というかちょっとアレンジをすごく手伝ってくれた方でして、
うんうんうん、
そしてあのベースがですね、うん、あの多分ご存知プリンスのベースを弾いてた方だったり、はい、方で、
うんうん、
あとはなんかビヨンセ
など
のベースを弾いてる方で、はい、はい、ロンダ・スミスというすごくかっこいい女性のベーシストでございまして、
はいはいはい、はい、
そしてあのもう一人がキーボード、うん、この曲キーボードも入ってるんですけど、うん
はい、
キーボードはあのもっとドリームシアターのデレク・シェルニアン、シェリニアン、
はいはいはい、めっちゃプログレじゃないですか
そうなんですよプログレにプログレそういう感じで、あのすごく豪華メンバーになって、思いはめちゃくちゃかっこいいね、なんかいつもの私とはちょっと違う感じの、
はい、
あのドラムプレイだったり曲、
うんうんうん、
なんかこの感じなので、
うん、
あのぜひあのいろんな頃の楽器にあの耳を向けて聞いてみてほしいです
はい、わかりました。じゃあ早速聞いてもらいたいと思うんですけど、曲紹介優香ちゃんお願いしてもいいでしょうか。
はい、では優香でスパークリング。
お聞きいただいた曲はヨヨカでスパークリング。ヨヨカちゃん、
はい、
めちゃめちゃかっこいいじゃないこれ。
ありがとうございます。
途中のドラムソロとかもガンガンに入ってるし、
ね、あ、そうですね、
なんだろう、こう
すごい、
なんかドラムをなんかこうなんだろう、この年今42歳なんですけど、いやー叩けるかなこれ、はい、ってちょっと思っちゃったもん。
本当ですか、多分あの叩きますよ。
そう言ってもらえるとなんかね、ちょっとだけ自信が出てきたかな。あー、めちゃめちゃかっこいいし、なんか脈動感ある日あるし、なんかこうすごい、なんかこれからエネルギーをなんかこう貯めてやってやるぜっていう感じがね、すごい曲から溢れ出てたよ。
ああ、それはすごく嬉しいです。
うん、ああですね、これあのツイッターでも聞けたりするんですよね。さっき今ちょっとちらっとツイッターのトップの方を見たら PV 的なものがリンクが貼ってあったなと。
そうですね、あのそこからあの YouTube とかに飛んでもらうと、
うんうんうん、
ちゃんとフルというか聞けますよ。
ああ、これね、なんかもう一回ぐらいね、あの後でゆっくり聞こうかなと思ったんで。
ああ、すごいありがたい。
はい、そんなまああのヨヨカちゃんなんですけど、これからはどういう活動をしていくのかっていうのとかっていうのも、はい、なんかすでに近い予定、もう将来的な長いものはもうガンガンで突き進んでいくと思うんだけど、近い予定とかなんかすぐ直近でこういうのやるんですっていうものがあったら、ちょっとこう、リスナーの方にね、
はい、
ぜひ告知などをしていただければと思うんですが、はい、どうでしょうか。
はい、そうですね、今月の予定を言いますというかお伝えしますと、
はい、
あのですね、あの4月27日に、
お、近い、
あのソロライブがありまして、
うんうんうん、
ソロライブではあのですね、なんか私のオリジナル曲をやったり、
はいはいはい、
あとはあのミュージシャンの方を、うんうん、方々を呼んで、
うん、
またカバー曲をやったりするソロライブがあるんですけど、
はい、
ですね、
それはどこで、
最近、あ、これは、
あ、今ホームページを見たら渋谷トキオトキオっていうのは、これは合ってるんですかね。
そうです、そうです、そうです、すいません、はい、それであの80人なんですけど、
はい、
あのまさかのですね、うん、つい最近ソールドアウトして、
なんとおめでとうございます。
ありがとうございます。はい、そしてなので80人埋まる予定でございます、そのソロライブがあります。
なるほど、
はい、そしてはい、それとですね、4月29日に、
うん、
日比谷音楽堂での開催される、はいはい、ナオンのヤオンという、
あー知ってますよ、うんうん、
はい、あのフェスというのかな、
ショーヤさんとかが
そこでも私
やってるやつですよね、
はい、そうですそうです、はい、そこに私も出演させてもらう、いただく、あの、
ソロで出るってことですね。
そうですね、あのなんかソロというか、うん、まあそうですね、はい、
その一緒にやるミュージシャンの方もいてっていう、
そうですね、はい、
なるほど、そうですそれもめちゃめちゃ気になるな、
はい、あのぜひあの見てほしいです。
はい、まあ、詳しい情報とか、あとでですね、このラジオのブログをあの僕が書くので、そこで改めてね宣伝させていただきたいなと思いますし、ツイッターでもあのちょっとこう、
はい、
告知させていただきたいなと思いますので、
よろしくお願いします。
はい、あとは何かありますか。
あとは何でしょうね、あとは日比谷、うん、 音楽祭、また同じ日比谷、
はいはい、
日比谷公園で行われる亀田誠治さん主催の、うん、日比谷音楽祭、
はい、
毎年ちょっと出演させてもらってるんですけど、うん
う
ん
う
ん、今年も、出演させていただきます。いただく予定です。
はい、
はい、
めちゃめちゃ見に行ける予定がありますね。
ああそうですね、うん、ぜひ見に来てほしいです
はい、そうなんですね。あとは何かファンクラブとかそういう、例えばライブ行けないけどゆうかちゃんのこと知りたいんですよっていう方もいると思うんですよ。
そうですね、ですね、うん、最近というか、まあ、
うんうん、
ちょっと前から、うん、パトレオンというものを始めまして、う
んはい、
これはですね、ファンクラブ的なものなんですけど、
うんうん、
月5ドルから500ドルまでのコースを 選べるんですけども、うん
はい、
そこで特典が変わってくるっていうもので。
なるほど、
はい、それはですね、私のことを何か応援したいなとか、うんうんうん、協力 したいなとか思ってくれる方は、うんうんうん、ぜひ私のパトレオンのページをチェックしてもらえればなと思います。
わかりました。その辺の情報も一緒に、ブログとね、僕の方からも情報をですね、共有させていただきたいなと思います。
はい、
ということです。あとは大丈夫ですか。
はい、じゃあ最後にいいですか。
はい、うんですよ。
クラウドファンディングも今準備中でございまして、う
んうん、はい、
今月か来月ぐらいに、うんうん、
スタートするっていう形です
かね。スタートできそうです。はい、そちらも
分かりました、はい、そちらもね、分かり次第僕もね、ツイッターとかね、いろんなところからね共有させてもらいたいなと思いますのでということでね、はい、あっという間の時間になってしまいましたどうでした、楽しかったですか
楽しかったです。
いやもう本当ね、なかなかねこの感じで喋ることもなかったので、めちゃめちゃ楽しい時間でした。
はい、私も楽しかったです、はい、
また日本に戻ってきた時とかいろいろね絡んでいただけたらなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで本日のゲストはよよかさんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではですね、次回の番組ですが、次回のドラマ海原ひろみつの新境音放送日はですね5月の5日木曜日の13時からになります。それでは皆さん、今日も素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマ海原ひろみつでした。またねー。